はい、ということで、始まりましたオムライスラジオです。私オムラジオの革命者青木です。そして、どうぞ。
建築家の高島祐介です。よろしくお願いします。
はい、ということで2人で今日はね、珍しくというか初めて
この、そうですね、この場所に、
この場所にということで、この場所に来たということは、この方とがゲストです。
はい、おはようございます、内田達です。
ありがとうございます。やったー。
はい、いらっしゃいまし。
ありがとうございます。お願いします。ということで、まあ、いつも外風館でね、
そうですね、
まあ、3人でお話しさせていただくということも、ありますが、
場所が変わるとなんか雰囲気がちょっとね、
はあ、はあ、そうですね、まあ、ここは東京のね、
武蔵小山というところ、
武蔵小山の、はい、いわゆる武蔵ハウスという、
はい、武蔵のセカンドハウス、
セカンドハウスね、はい、
私の東京における拠点でございます。
そうですよね。で、まあ、昨日から泊まってて、僕と内田先生が泊まってて、まあ、いろんなお話をさせてもらったりとか、
ね、遅かった、1時まで喋ってた、
ね、はい、で今日も朝起きて
また喋ってた、
また喋って
よく喋るよ俺らは。
でもね、この状態っていうのは僕と高島さんが、うん、まあ、いわゆるいわゆるっていうか、その作るツアーっていうのをやってて、十、うんうん、何回ね、
そうですね、
2人でやってて、うん、もうずっと喋ってるんですけど、うん、それをね、昨日ちょっと内田先生に言ったら、君たちはもうでも全然なんか性格も違う感じだし、
ね、
ね、なんで一緒にいるんかねみたいな話、うん、
よく言われるよね、
その、ね、話も全然噛み合ってないんですよ。
アメリカ論をね、
ああ、はいはい、
ちょっと読んでいただいて、うん、2人とも全然
言ってる方も、ね、
自分の話しかしてない。
本当にね。
っていう話があって、うん、でもまあ、その内田先生と平川さんの関係とかも結構うん、やっぱそうだよねみたいな、その自分の話ばっかりしてるみたいな。
そうそうそう、
はい、
自分の話ばっかり、まあ俺はあんまりさ、平川がね、ああ自分の話ばっかりしてるの、俺がへーへー聞いてるって感じかな。
だからまあそのぐらいの関係がいいんじゃないかっていう
ね、雑でいこう
っていう、ね、雑でいこうっていう、
その釈先生にね、縁側ラジオで、
はい、
語ったようにさ、平川と俺が六十数年間、うん、一度も喧嘩しないで仲良くやってこられたのは、うん、二人とも人間が雑だからっていうさ、この総括は本当に正しいと思うね、
うん、
雑がいいよ。
でもそれってだから、その平川さんと内田先生を釈先生が、まあ、外から見て、うん、だからお二人が俺たち雑だよなっていうふうに言われて、
言われて二人とも深くなっておく、ね、
でそれと一緒で、なんか僕と新平も鳥羽さんって方に初めて会いに九州に行った時に、鳥羽さんが君たち水と油みたいだねみたいに、その外から見たら、
うんうんうん、我々は別に、ね、全然めちゃ話が合ってると思ってた。だからね、そうそう、
でなんか
そう見えるんだ、
そうそう、分かるっていう気持ちでもないし、
そうそうそう、
でなんか考察されるとだいぶ違うと思うんですよとかって言われたりすることに対して別にどうも思わない、
ね、どうも思ってない。だから2人はでね、我々もまあ喧嘩することもないし、
うん、そうでしょうね、
はい、
だって意見が噛み合ってないんだもん。それは対立する、それはお前間違ってるよとかね、絶対出てこないじゃん、そんなの。違う話してるんだもん。
なるほど。
違う話してたんだ。
そうだよ、
同じ話してる気になるけど。
それがいいの。
なるほど。
2人とも同じ話聞いてとか、平川と同じ、もっと取ると2時間でも3時間でも喋ってたから、はい、ずっとこうさ行き違いながら、
そうなんだ、
うん、楽しい。でも行き違いでもね、話がなんか出てくるのよ、新しいアイデアが湧いてくるわけ、はい、平子と喋ってると、はい、で平子の話を聞くよりも、平子の話を聞くことによって刺激されて、自分の中に前代未聞のアイデアが浮かんでくるのが楽しいわ
け。それが、
それね、
うん、
それが起きてると、
それって相手にレスポンスじゃないんだよね、コールレスポンスとは違うんだよね。
ああ、
とは違う、なんかコールされて何かが生まれてくるっていうさ、また何か言うと向こうは何かまた生まれてくるっていうのであって、あ、対話っていうのとちょっと違うんだよね、相互なんでしょうね、相互に花を育ててるみたいな感じのね、お互いに種をまいて水をやってみたいな感じのさ、
ワンクッションずれてるっていうか、
うん、話が全然噛み合ってないっていうのがさ、噛み合わないんだけど、でもなんかすごい生産的な刺激を受けるっ
ていう、ね、うんうんうんうんうん、そうか、だからお互い向き合ってるというよりも、
うん、
なんかまあそのお花であったり、花壇であったり、畑であったり、
畑みたいなのを一生懸命手入れしてて、
はい、
横からなんか平川が あのこう肥料とか放り込んでくる。
ああ、
おお、ありがとう
ございます。新しい種とか放り込んでくるとか言うんですよ。あ、こんなところに気がつかずにこんなものが生えてきちゃったよとかね。
面白い。そういう庭がどんどん
変わって、お互いに自分の畑にしか興味がないんだけどさ。
じゃあ向き合ってる感じじゃないんですよね。
違うね。
同じ方向は見てるの、まあ、かもしれない
けど、うん、その畑もそれぞれってい
う、ね、それぞれの畑、
お互いの畑になんか土足でどうこうしない、
だから2人の中間地帯になるとコモンがあってさ、
コモン、
ね、そこで生えてるものはあの取り放題な
の。なるほど。
俺と平川のさ、共有地が大きいんだよ。
あ、
畑2つって持ってて真ん中に2人の共有地があって、それがすごく広いのね。
うん、
そこは誰が植えたか分かんないものが生えてんだけどもさ、それはどちらも取り放題、
うん、
植え放題取り放題っていうのが、それがコモンなんだよね。
うん、いや、あのちょうど先週あの平川さん の、 あの小説のイベントに、うん、あの青山さんが対談されて、
まるね、
であれ実はだから青山さんと最初書こうとしていて、
そう
そう、途中であ
の書
くっていう話を、あの90分楽しく聞いて、で帰りの新幹線でまだ読み終わってないんですけど、うん、読んでたらあの先生が登場するじゃないですか、うん、
出てくる。
でそのなんかその結構大事なエピソードとしては、あのネタバレとかあれだけど、その、うん、喧嘩したとか、うん、で結構衝撃的な内容っていうか、子供ながらに覚えてるはずですよね、小5で喧嘩したら、うん、でそれがでも彼の中ではとか言って、平川さんが覚えてるストーリーと、
あー
あの内田先生から聞いたストーリーが全然違うんだよ。
平川は怠慢をして日焼けて兄弟分になった。
やるじゃねえか。
俺は平川が連れてきた、
そもそも戦ってないし、
ボコボコにいじめられたっていう
さ。そんな
全然違う、
そんなことがあっても、
俺の方が本当に決まってるじゃないか。小学生なんだから
やられた
方は、平川クラスのボスだったんだ。
ああ、
ボスは手も下してもないのに、
怠慢なん
て裏庭にやっててさ、
ひどいじゃん。ひどい、
あいつちょっと締めろみたいな。
ひどい。
平川の方だって絶対歴史美化してるもんさ。
ねえ、だからその、
俺だってボコボコにされちゃったんだからさ、全然俺美化する必要ない。
絶対そうですよ。だ、被害者の、
そう、被害者の方が記憶を正しく、
正しいでしょうね。
負けてる方の歴史が正しいけど、絶対
加害者を忘れちゃうね。
勝者の歴史が
恐ろしいですよね。そう考えると
勝者の歴史が美化されて語られるって、ね、
話よね。
それがなんか今の顧問の話聞いてて、
あ、
いやそうかと、
2人の顧問、2人の出会いについての記憶さえ一致していない2人だったから、
むちゃくちゃ重要な場所
じゃん。なんで親友になったかっていうこと、
そうそうそうそう、
原点が分かんなくなっちゃう。
確かに、
こんなに話違ってても、ね、あ、いけるんだ半世紀っていうね。
確かにね、
半世紀じゃないよ、もう
半世紀どころじゃない、
もう64年だもん。
すごい、
すごいな。いやだからそのまあ僕らツアーしててもそうですし、うん、やっぱりなんか往復書簡とか出したりしてもそうなんですけど、うん、やっぱりその関係がね、そういう関係があるっていうのが羨ましいねみたいな感じで言われたりとか、
言われること多いですね、
う
ん、その内容よりも、ね、
そうそう、
語り、いや本当にそうそう、語り合える他者っていうか、
そうそう、
そういう人がいるっていうのはいいよ ね、
っていう、きっかけになってどんどん自分がこうね、ものが生成してくるって
さ、ね、
素晴らしい関係だと思うよ。
でもだからそう考えると、今おっしゃったのを鑑みるとというか、するとなんかその関係ってもしかしたら、だからその2社の親密な関係とかじゃなくて、
全然違う、
ちょっと違うんでしょうね、
親密さとは違うね、
違うかもしれないですよね、うん、どうすればこういう関係っていうか、まあ、僕らも、まあ、僕らもまあ内田先生がいて、うん、ね、そこに集ってるってい
う、同じ方向を向いてるっていうのはまず
そこは大きいですよね、
うん、そうだね、別にあの2人だけだったらさ、2人が一緒にいる必然性って探さなきゃいけないけども、
はい、
ね、あの外風館みたいな場所があって、そこに、ね、うん、みんな帰属してるっていうと、まあ、横にいる人だからさ、別に、うん、なんで君はここにいるんだっていうのは、その問いはなくてもいいからね、
うん、
なんで僕と君はここで一緒にいなきゃいけないんだっていうさ、
うん、
その基礎づけがいらないわけでね、もうあるから、はい、
そうですね、う
ん、前提を問わない、
うん、
ああ、そうですね、
それ気楽だと思うよ、あのね、
あ、気楽なんですよ、
うん、
そうな、何より気楽というか、うん、まあそれこそ雑な自分で入れるっていうか、
そうね、だからあのどっか遠方に行くと宿に泊まるじゃないですか、うん、でまあ、あのビジネスホテルみたいなところに泊まることもあるけれども、うん、そうするとそれぞれ部屋借りますけど、うん、その、田舎のね、うん、あの 本屋さんの店主が、あ、うちのこの部屋使ってよって言って2人で泊まったら、うん、結局その部屋でまた夜な夜な喋ってたり、
ずっと喋ってる
ね、目黒で、東京だともう目黒で、うん、あ、じゃあうち泊まってって言ったら、もう夜な夜な喋ってるから、
うん、ねえ、
どれだけね、だからイベントの1時間半よりもそれの前後の方がよほど喋ってるっていうね、
そうだね、そうなんですよ、まあ、そんなことで、うん、それでちょっとまあずっとトークイベントっていうのをやってきて、
はい、出版記念
という、出版記念とかつって、
形としては
2年ぐらい出版記念
本当だよね、
もはや新刊でも何でもないのに、で今度アメリカ論としていこうみたいな、
そう
だからあれは要するに口実なわけです。
そうなんですよ。
口実なんです。こう言われちゃった。
そう。二人でどっか行って。
行きたいよね。
そう。その口実で本出してるっていう。
そうね。
感じなんですけど、ね、ちょっとそのなんかパターンの中に新しいのを入れてみようっていうので、うん、今までやっぱトークし、まあ本を読んでもらうためにトークって、その言語ベースでやってたんですけど、うんうん、ちょっとその身体ベースみたいなところを入れたいなと思って、うん、それで。まあ、僕は就労支援って仕事前やってた時に、うん、ちょっと合気道的なエッセンスを取り入れて働き続けるための合気道的体づくりっていうのを、うん、障害がある人のたちと一緒にやってたっていうところがあって、うん、そういったちょっと、まあ、僕らなんか喋ってると、いやこれ合気道で言うとみたいな話とか、でなんか2人でこうな、こうなんだよって全く伝わらないことやってたりするんですけど、でそれをもうちょっと伝えたいというので、逆にその今まではトークイベントの中で合気道が出てきたんですけど、うん、合気道的なものをベースにして、うん、そこの一部にちょっとトークみたいな、ちょっと それをね、
まあ、企画中、
そうなんですよ、それでこういうものを企画してるんですけど、うん、で合気道をやりますっていうんじゃなくて、うん、そのまあ、我々はあの作るとは何かっていうことを、うん、話してたりとか、作る人に、なりたいよね、うん、その作る人っていうのが増えるともうあの社会がより豊かになるんじゃない、うん、みたいな話してるんで、作る人になるための合気道的体作りみたいなのをやりたいな、うん、ただちょっとね、その合気道をそういう風に、まあ、ある意味使ってというかいいのかどうかとか、ちょっとその辺をやっぱり、うん、我々の師匠のね、千田先生に、
全然 OK です、当たり前じゃないですか、
ありがとうございます、まあそう言ってくださったと思ってたんですけど、
実生活に、ね、大先生がおっしゃってるみたいに、はい、実生活に生かすために合気道、生活と稽古が一体化した時にそれは本物の合気道になるっていう、大先生もおっしゃってるみたいです。で、原先生も言ってる通りね、学者には学者の合気道があり、芸術家には芸術家の合気道があり、職人には職人の合気道がある、うん、全部、ね、稽古道場でやってることが実生活につながっていって、生かされていないと稽古してる甲斐がない、うん、
あ、
全然全く OK です。
あ、やった、よかった、
OK っていうか、ね、それが正しい、
あ、逆にというか、
うん、さっき の、 あのすれ違いじゃないですけど、うん、あの往復書簡を、うん、あの書いてると、僕が 10のことを3000字とか4000字に詰めて書いたら、うん、2,3 反応するわけじゃないですか、うん、10に返して10は返せないっていうか、うん、全部返したら新しいことを書けなくなるので、うん、新平はその10に対して一番ヒットしたところをこう返して、うん、残り7は自分が言いたいことを書く、うん、でそれを僕はなるべく10受けて、なるべく10を返そうとするっていう中で、こうあのいろいろ
返す気がそもそもない
自分が言いたいパスを
君だったらあんまりないんじゃないのかない
やいや、一応僕はね、
結構
きちんと
文章だと、
うん、ね、
だからその往復書簡見てて往復書簡から入った人からすると、うん、甲島さんはものすごくもうその緻密なというか、ね、やっぱり建築家として、うん、その寸分狂いもないところをやっぱやるんですけど、
僕の方がもうざっくり、ね、
ざっくりっていうか、うん、なんかボーンって、その
新平君はね、はい、革命児だから、
いやいやいや大風呂敷とかで、はい、その質問した割には次の便ではあのもう忘れちゃってる、そんなこと聞いたっけみたいな、
飽きちゃってる、
飽きちゃってる、そうそうそう、
それ新平君らしくて
ただ結構そのじゃあ実際にトークイベント行くと、甲島さんの方がなんか、うん、まあ体も大きいし豪快に見えるっていう うね。
でその作る、まあ、アメリカンな作るっていうストーリーにおいては、うん、建築家が建物物理的なものをクリエイトするっていうところが分かりやすいっていうこともあって、でも作るっていうのはそのフィジカルに何かを作るっていうことだけではない、うん、あの日々の生活の中で作ってるものもあるとか、うんうん、そういうことを言ってると結局やっぱりさっきの合気道的な話によくなるっていうか、うんうん、でじゃ あの建築家にとっての合気道とは何か、あるいはその、まあ、思想家っていうか新編にとっての合気道は何かっていうのを、その合気道を普及する合気道の稽古をみんなでっていうよりかは、何かこう合気道的身体が日々の生活とどうつながってるのかっていうのを、まあ、我々トークイベントの中で話してた内容を、うんうん、あのまあ、ちゃんとやっぱ道着着て、うん、みんなでちょっと運動できるような場所で少し、まあ、呼吸法と転換ぐらい、うん、まあ、受け身とか、まあ、技一つぐらいやれるぐらいを、まあ、一つの目標にはするけれども、その感触としてあこういう感じかっていうのを少し、うん、あの伝えられたらなっていうことを、ね、今日内田先生にね、
うん、
そうですよね、あのほとんどの人って合気道って見たこと全くないんで、ね、どんな感じか
全く分
かん
ない
ん で、 で特に武道ですって言って、で勝敗強弱を競わないっていうのをみんな ポカーンとしちゃって、ね、意味が分からないっていう、それって本当にやってもらうしかないんですよね。その身体的な動機みたいなものっていうのをさ、あの対立して相手を倒すっていう時にさ、シンクロニシーなんか全然考えないけどもさ、人間の、ね、身体ってあの本当に対立とか競争とかって全部脳内現象だからさ、
うん、
脳以外のところってのは別にね、相手の体に対してさ、うん、対立的になったりするような要素って全くないの、
うん、本当
にじゃなくて必ず同期しようとするんだよね。
あ、
これはもう生物の生存戦略として、近くにある同種の個体がいたらそれに同期すると、うん、で同期する場合ってね、そのシンクロニシティの場合さ、同期を誘発する側と誘発される側があるわけ。場を主催するものとされないものがあってさ、これはもう全てのシンクロニシティに共通するんだけどさ、うん、同期誘発者っていうのがどういうものかっていうと、これはですね、より気持ちがいい状態にいる人が同期を誘発する。だから自分が気持ちがいいっていうことを追求していくと、どんどんどんどん場を主催できるっていうのが、うん、まあ言ってしまうと合気道の基本原理ってそこなんだよね。
ほ
う、同期は楽しいっていうね。でとにかくその場において一番楽しがってる人が同期誘発者になっていって場を主催していくっていうね、これってね本当にいい哲学だと思うんだよね。
それを邪魔してるのは頭でっかちな、その対立的
に、頭の中と対立と競争だよね。
比較する、
相対的な優劣を
査定する、
優劣ね、強弱ね、規則構成、そういうものを競うっていうマインドって全部頭の中にあるだけであって、うんうん、武道の稽古っていかにして脳の干渉を排して生物本来の動きに戻っていくのかっていうか、楽しいに決まってるんだよ。でもなかなかね、その脳の干渉を排するっていうのが難しくって、それのためにまあね、それは宗教だと同じで、宗教の目的は我衆を去るってことだからさ、我衆を去る、それは全く武道も同じで、我衆をどうやって我衆を去ったらいいのかについて、いろんな経験的に有効な方法が知られていて、それをあれこれやってるわけです。
いやだから、その我々が作る人になるっていう、作る人って一体どんな人かとか、作るって何かっていうと、まさにその身体性っていうか、そこの何でしょう、頭でっかちになりすぎている社会において、やっぱりなんかその何でしょうね、なんか結構、ね、よく言うのが、その作るなものを作るとか、うん、なんか発言するとかっていうと、なんかその他の人の役に立たないといけないんじゃないかとか、なんかその絶対的な、まあ、僕から見ると商品的価値っていうのを、
マーケットみたいな、
あ、そうですそうです、一気にそこに飛んじゃうっていう、うん、ただ身体性であったり、なんかその楽しいとか心地いいとかって、そういう次元じゃないじゃないですか、うん、その中間にあるっていうか、うん、このなんか間の部分っていうか、うん、まあ、手触りとか肌触りとか、うん、なんかそのあたりっていうのはなかなか伝わらない、その言語だとなかなか伝わらないっていうところがあって、ね、
うん、そうだね、動機なんてね、今こうやって説明してもね、はい、経験しないと分かんないで、はい、実際にその動機すると場を支配するって言葉で言われてもさ、ね、動機誘発者が場を主催するんですって言われてもさ、何ですかって、実際に技かけるとかさ、はい、技が綺麗にかかる状態っていうのがあって、うんうん、あ、これがっていうね、 でそんなのってやっぱし僕も実感として分かるまでには30年ぐらいかかったからね。だからそれはもう、うん、だからもうみんなにはちゃんと教えてるから、うん、あの分かる人はもうね何ヶ月か稽古した時にあこれがシンクロニシティっていうのが分かると思うんだけどね、うん、
そうなんですよね。だからいいか、ね、はい、そんなん
でぜひやってくださいよ。
ありがとうございます。あ、うん、嬉しいですね。
よかった
ね。え、
うん、特にそのなんていうのかな、本当に今ね新平君言ったみたいにさ、マーケットの中における格付けとかね、評価とかさ、はい、まあなんて言ったらいいんだろう、商品価値みたいなね、はい、ところで自分のアイデンティティみたいなものをみんな決めようとしてる、
う
ん、
息苦しいっていうか、
うん、それってね本当に良くないと思うの、うん、その差別化していって、でそのなんていうのかな、競争の一番いけないところっていうのはさ、競争ってメジャーを1個にしないとできないじゃない。
うーん、
違うメジャーでは
違うメジャーではさ
存在してはいけないって
格付けできないんだよ。
格付けできなくな
っちゃうから、格付けが厳密で、ね、あの公正な格付けのためにはさ、全員に同じことをさせて、うん、それを競わないといけないからさ、その一番いけないのはその前段なんだよね、はあ、みんなが同じことをして、ね、それじゃないと数値的なこう差別化できないからさ、うん、でも本来生物ってバラバラなもんじゃない、うんうんうん、みんな違うことをやりたがってるのに、格付けとか競争っていうと全員はいこっち集中ってさ、注目ってはい今からこれやりますからってこれで点数つけますってさ、それ以外のことやっちゃいけないっていう、うん、そのみんなに同じことをさせて優劣を競わせるっていうのってさ、うん、本当にね生物の種として生存戦略上間違ってると思うんだよ、うんうん、絶対多様性の方がリスクに強いに決まってるわけでさ、ね、様々な能力を持った人たちが様々なところに散らばっていって、いろんなニッチに散らばっているっていうのが絶対に主として、ね、生き延びるためにはそちらの方が明らかに有用なのに、うん、全員を集めて同じことをさせていって、うん、同じことが他の人よりうまくできるっていうところで差別化していくのってさ、うん、滅びの道だと思うんだよね、
うん、
だから直感的にダメって言ってるわけ、うん、競争はダメ、格付けはダメ、評価はダメ、査定はダメって言ってさ、それやると集団として弱くなるからって
ことなんだよ、うん、そうなんですよ。だからその組織論なんですよね。だからその競争自体がダメ、絶対ダメって言ったわけじゃなくて、その競争とかその外部評価であったりとかっていうのを最初にその物事の前提に置いてしまうと組織が弱くなっちゃうよっていう、
どんどん弱くなっていくよってこと
なんですよね、
う
ん、
いやだから本当にね、組織内に格付けとかね持ち込んじゃいけないんだよ。あのメンバーの中の相対的優劣って言っちゃいけないわけ。メンターがいて、メンター以外は全部後の人たちはその他大勢、うん、その他大勢たちの間のそのね、講説とかって、うん、あとは多田先生がいると、多田先生の門人が何千人かいると、まあその中で俺はあいつよりもね、あの、うん、入門年次がね
長い、
早いんだから、はい、俺に敬語使えとかさ、うん、で俺の方が単位が上だとかさ、俺の方が技が上手いとかって、そういう相対的な優劣を論じる言語って一切ないのに、修行の道においては、うん、全員が先生の背中をただ見てるだけで、横は見ない。横にいるのはまあ言ってしまうと友達、同友たちであって、師匠だけじゃないんだよ。一緒に支え合っていって、うんうん、であのこういうふうな稽古をしたらこういうことがあったよって、あそういう稽古法があったのかとか、俺はこういうことを気がついた、うん、そういう気づきがあったのかって形でお互いに高め合っていくというね関係ではあるけれども、競争じゃないんだよ全然、うん、それ師弟関係ってそういうもんでさ、その中にね、師弟関係の中で修行者として50年ずっと生きてきて、で修行者として50年間生きてきて、学者をやって先生をやって物書きになってってことをやってるわけでさ、中で相対的な優劣を競ったことってないのよ。
うん、
常にセンダスの背中を見て、まあ、レヴィナス先生とか多田先生とか、センダスの背中をメンターについていくっていうさ、だから査定とか格付けとか評価っていうのってさ、だ意味わかんない、何のためにやってるのか。そんな暇があったらメンターの後について修行しないよって
言うさ。
だからね、この査定ってもう閉じられた空間の中でしょ、閉じられた空間、うん、閉じられたメンバーの中でもう全部計測可能な能力をただ計測するっていうさ、うんうん、でも、ね、我々って計測可能な能力の限界を超えて昨日の自分とは違う自分になっていくっていうのが生き物としては喜びなわけじゃない、
うんうん
ね、だから測られたりしてさ、どっかに釘付けされてね、君の評価はこれです、この君のポジションはここです、このステータスにふさわしいこのようななんか収入がありますとかね、こういう威信がありますとかなんてさ、 いや冗談じゃないよって、うんうん、俺を釘付けにしないでくれ、うんうん、自由でいたいんだから、うんうん、修行するためにはね釘付けなんかさ、それまさに釘付けのことを我習っていうわけでさ、はあ、我への執着なわけだからさ、執着しちゃいけないっていうのがさ宗教ね、東アジアの宗教のと教育の基本はさ執着するなだからさ、うん、どんどんどんどんこうね次の新しい自分になっていくっていうさ、うん、連続的な自己刷新っていうのが修行だからさ、うん、それと査定とか評価ってさ、うん、本当にね馴染みが悪いんだよ、
うん、なんかその、 あの一番最初今日あの宗教も含めてその画集を去るっていうことが、まあ武道の一つの目標というか、でもなんかポイント今ずっと話を聞いてて、そのポイントがある意味では無限の彼方にあるっていうか、その何でしょう、140キロの直球が投げれるようになるとか、うん、そのホームランを打つとかっていう目標って達成可能じゃないですか、うん、で達成可能な目標って、うん、あのそれをいかに高くしたとて達成できちゃうので、どこかで終わりが来ちゃうって、そのずっと刷新することはありえないと、うん、でも先生の言われるその言葉では、僕お稽古の時も先生の話されてることが、まあ、あのいきなり新しくはならないけれども、そのこの前まではこういう言葉使わなかったなとか、うん、今はこの縦回転横回転っていう言葉が多いなとかっていうふうに、その受け取る時に常に何か先生の見てる先っていうのは無限っていうか、達成不能ぐらいの先、うん、
天下無敵だ、ね、
天下無敵とか死なないみたいなところを設定してると、うん、それは もはや目的にならないって、だって達成不可能なんだから、うん、でも達成不可能なんだけれども、入り身投げのこれを出目つけとかって言われたら、それは達成可能っていうか修正可能、うんうんうん、でもあこのパッと気持ちよく決まった時に、うん、あ心が透明だとか、うん、今一瞬画集があ今ちょっと目標に近づいたかもっていう、うんうん、だからそのコスパみたいなことって常に目標とその達成できたからよっしゃ来てよかったとか、お下車払ってここにたどり着いたみたいなコスパで考えてしまう、なんていう損得感情みたいな、うん、せっかく時間とお金かけてるのに何が達成されたんだ、でもその達成が無限なところに不可能なところに設定されてるがゆえに、もはや それを目標としないがゆえに、だからレイヤーが複数あるっていうのがポイントなのかなっていう、だからその、うん、俺たちも作る人になるためにっていうことを伝えるのに、やっぱ身体のことを言わなきゃダメだよねとか、その常に何か一対一で対応させようとするんだけれども、今の話聞いてて、その、ね、言葉でその同化的にとかっていうふうに、このためにやるんですよってことを言いつつも、じゃあやってみましょうっつってそれをやることとは別に、本当に具体的に一つの入り乱れができるようになったっていうことが、実はその同化的に過ごすってことの、一つの達成につながるみたいな、このダブルの設定がされてるっていうんですかね、同時に走らせるのがミソなんじゃないかな。
いや全くその
もしもそうすると偶然受け取っちゃうみたいな、あこれかっていう、狙い撃ちしないっていう、うまく言えないん
ですけど、稽古してるうちにあるこの技が上手くなりたいと思って、まあ、目標を、はいはい、具体的な目標を設定して稽古してるうちに、ある日気がついてみると、それまで自分がこんなところにこんな身体部位があると思ったこともなかった部位を操作しているとかねあ、自分にこんな動きができるとは思ってもいなかったので、そもそも目標に設定していない動きができるようになってるっていう、私さ、目標の設定って低いレベルで設定するわけだからさ、低いレベルの人間の理解できるような目標を設定してるわけで、まあそれはそれで構わないわけ でもそれやっていくうちに、その目標を向か、ね、目指しているうちに、全然思いもしなかったことができるようになってるっていう形でね、そうするとその時に自分の持ってる物差し合気道のなんか稽古に対するリターンってのはこんなもんだろうと思ってる、どんどんどんどん無効になってくるわけでね、あそんなもんじゃないでそれ最初に入門の時にね、ただ先生、今からもうね50年前ですが、ただ先生に内田君はなんで合気道を始めようと思ったのかねって、はい、喧嘩に強くなろうと思ってって時に先生がね、そういう 同期で始めても良いっておっしゃったんだよね。
それがすごいですよね。
その どっちにしてもね、君たちがどんな例えばね、合気道を通じて心身をリラックスしていたってさ
立派なこと
あ、そういう動機で始めてもいいって、ね、痩せたいと思ってんそういう動機で始めても良いって、
ね、
何でもいいわけで、だってどうせ君たちが合気道の目標が何だかって分かってないんだから、入門時点で言えるわけないわけで、正しいことなんてね、だから全部間違ってるわけだけどでも全部間違ってるんだけど、全部間違ってるから、うん、それでもいいっていうことで、正解があって誤答があるわけじゃなくてさ、あの初心者未熟者っていうのは
全員
自分が言ってこれから何を修行するかなんて言えるわけないわけだよね、うんうんうん、そもそも自分の語彙ないわけだからさ、
そうですよね。
で多田先生 OK って言ってるのは大丈夫、僕についてくれば絶対ね、あの そんなつまんない目標じゃなくて、うん、で君がこれから、ね、修行することっていうのは、うん、君の語彙にないこと、うん、今君がそれについての概念さえ持っていないことを君はこれから修行していくわけだから、うん、修行の目的が言えるわけないわけだ、うんうん、でも全然それで OK なんだっていう、黙ってついておいで、
これだよ、
ね、修行すればちょっと連続的な自己刷新で次々とか目から鱗が落ち続けるというね、あこういうことだったのか、分かった、あ違った、こういうことだったのか、分かった、違ったっていう、この繰り返しで、だからね、合気道、武道の目標って何かなんてさ、50年間やってきても、もうずっと今もさ、オープンエンドなわけだよね、もう毎日変わるわけだよね、言うことが、うんうん、その小島君が言ったり、毎日変わるの、
あれって言ってよ、
でも、それが修行ってことだからね、うん、自分が何を修行してるかってことを語ることが毎日変わっていくっていうさ、
でだから、その新平がね、突然、まあ、突然じゃないんだけど、あのイタリアのモンテッソーリじゃなくて、ブルーノ・ムナーリっていうデザイナー の、うん、あのムナーリメソッドっていう、まあ、絵を描くのに線と型図形とで、まあ、そこにこうデザインとは何かっていうその本質みたいなものをどうやって子どもたちに伝えるかっていう、まあ、子どもに限らずですけど、だからデザインっていうのは表層がかっこよくてっていうんじゃなくて、まあ、物の性質とか物理的な理解とかっていうところとその美しさっていうものがリンクしているっていうことをあのムナーリさんはあの自分のこう教育的メソッドとして作っていくっていうようなことをやられてる日本人の方もいて、でその人の本を読んだりしながらで、僕も知ってたんだけど、ちょうど同じタイミングで読んでた時にあのムナーリメソッドいいよなと、で僕らがそのツアーというかずっと話してきて、この作る人になるためにとってこのムナーリメソッド的なことって勉強したいよねって言ってイタリア行くかとか言い出して、でもまあ結局イタリア行くことはなくなったんだけれども、うん、やっぱ足元見てみたら合気道的身体っていうここの部分を僕たちが、うんうん、あのトークイベントの、 あの派生系というかまた違う形で、でそれこそ今おっしゃられた僕らがあのデモンストレーションすることを通して自分にとっての建築家的合気道とはこういうことなんだっていうことを、うん、であの語り合う、で それでまたあうまくいったねとか、いやここうまくいかなかったねっつってまた変わっていきながら何かが見つかっていけたらなというところで、まあ、今日、うん、あのちゃんと先生にねあの勝手にやってたら
、まあ、いや先生はね絶対そんなことは、ね、おっしゃらないけど、でもなんかやっぱりそのね、そのすね、筋通すっていう
で、ね、僕はあのもうずいぶん前になってありましたけど、香川にね、行って体育館で、
あ、はいはいはい、
で、そうですよね、で、あの森さんが設定して、でそこで年に1回同じ人たちと、でそしたら去年よりうまくなってるとかっていうようなだからその合気道に入門してバリバリじゃない形でもね、ちょっと呼吸法したり受け身とかっていうのはできるっていうのを、僕はそこそれを思い出して、だからそれにあの真似させてもらうというかね、僕らもなんか身体的なちょっと30分一緒にやったらまた違った言葉のキャッチボールができるんじゃないかっていうふうに思って、う
ん、いやだからなんか今の話聞いてると、まあ、我々が作る人になるためにっていうことを、まあ、偶然にもそういうことを言っているっていうのは、なんか何かを作るためにじゃなくて、
そう、ね、
作る人になるっていうのは
ポイントだよね。
やっぱりそれ作る人になっちゃえば、その人が何を作るかはその人それぞれっていう、うんうん、でその作るで作ることに喜びがある、
楽しいっていう
か、ね、楽しいっていう、そういう人だ、それって外部の評価軸が外部にあるんじゃなくて内部にある、うん、そのこれが楽しいかどうかって思うのは本当人それぞれ違うっていう、でその自分の中にある評価軸さえ 変わってくるっていう、うん、今までこれやってたら楽しかったのに、なんか もっと楽しいことが出てきたぞとか、うん、そういう風に、まあ、変容していく体もそうだしっていう、うん、その体を手に入れてしまうと、っていうか、まあ、そういう体を手に入れるためのお稽古が合気道なのかなっていう気はするんですけど、うん、それはどうですかね。その内田先生がそのメンターをっていうのは、うん、やっぱりメンターを置いた方が、メンターを追いかけた方が自分の体を開発というか、その自分のなんていうんですか、変容というかを追いかけられるっていうようなことなんですか。
もちろんメンターが いて背中を追ってるっていうスキームと、はい、自分自身で一人で独立の門っていくっていうのではもうそれはね、もうコストパフォーマンスが全然違うってことで、圧倒的にメンターっていう師弟関係っていう設定した方が
迷いがなくなるっていうか、
あの師弟関係のね、あのこれ東アジア的なあの自己投影の方法でさ、ヨーロッパは違うわけだよね。アイデンティティの発見っていうのがあってさ、アイデンティティの発見、まあアイデンティティを発見した、まあヨーロッパの場合でも一応ある程度修行ってあるわけで、自分のアイデンティティを発見した、俺はこういう人なんだって決めた後に、あのアイデンティティクライシスが訪れてきて、いや揺れ動いて、でまたあのもう一度発見する、再発見していく、でまあ同じなんだけどもちょっとずつ、まあ、レベルが上がっていくっていう形でね、ずっと同じ自分なんだけども、うんうん、危機に遭遇してまた改めて 再獲得していくっていうのが多分あの欧米的な自己投影、うん、で東アジアはまさにメンターについてひたすら修行していくと、うん、で画集を去ると、本当の自分とかそういうのは全然関係なくって、うん、別にメンターについて修行するのは本当の自分を見出すためじゃなくて、うん、無限小視点にある目標、第五下脱とかさ、うん、天下無敵とかね、なんかね、あのあるじゃないですか、世界平和とかさ、うん、なんかそういうそのね、そういう目標に向かって、到達の目標に向かってたらひたすら、ね、歩み続けていくっていうのはさ、でこれどっちがいい悪いってことは言えないと思うんだけども、僕らやっぱりね、僕はあの東アジアのこの人格 自己投影のメソッドっていうのはやっぱり非常によくできてると。であのもちろん欧米にもあるわけであって、欧米の中にあって非常に師弟関係ってことを強くあの思じてるのがユダヤ人なんだよ、ね、うん、で圧倒的にあの、ね、西欧社会においてイノベーションになってるのってユダヤ人なんだけど、やっぱこれはね、あの東アジア的なそのであそこはメンターと、はい、それからそのね、なんだアプレンティスの関係っていうさ、この関係の中であの師弟関係の向上性っていうのはさ、弟子が先生の背中をついてるつもりで追い抜いちゃうっていうことなんだよね。本人は全然気がついてないんだけどもさ、本人はメンターの背中を追ってるつもりでバーッと追い抜いていくっていうね、あの師弟関係の奇跡っていうのはさ、教えていないことを学んでしまうっていうさ、で本人は教わったつもりなんだよ、だけどこっちは教えたつもりがないっていうか、そもそもそんな教えるようなものを持ってないにもかかわらず、それを、ね、弟子が学んでしまって成長していくっていうさ、この開放性とね向上性がこのメンターとアプレンティスっていう仕組みの一番いいとこなんだよ。で僕はこっちの方が圧倒的に効率がいいと思ってるわけ。
うん、確かに。
だって君ら見てても、うん、全然教えてないこと
まあでもやっぱりね、その例えば生きてる時代が違ったりするじゃないですか、僕と内田先生と、まあ、我々と内田先生だと、うん、だから僕としては僕内田先生が多分この時代に、まあ、生きてたらこうしてんじゃないかなっていう。
ああなるほどね、
うん、多分金髪にはしてるだろうそういう発想で僕は動いてる、感じ。なるほど。なので僕はそ
う、自分の中で時間をこうずらしたりして考えることもある。
だから昨日もお話ししましたけど、うん、結局僕は基本の考え方がそうっていうか、やっぱり歴史を勉強してるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
か、
時間軸がこう
その歴史的背景とか文脈を無視して個人が存在してるってことは考えれない、うん、だからか、うん、だからどうしても文脈をの中で、多分内田先生はまああの、 あの時代だったから全教頭とかそういうことだったけど、うん、今だったら、
うん、どうだろう、
東吉野だろうそういう、まあ、勝手にだ、これが果たしてその、
ね、いやその勝手にっていうところがだからメンターの持ってるあの
そうか、
ね、勝手に学んじゃうっていうね、いやそれ本当そう思うな、
勝 手に学ぶんだよ。
あ、面白いですね、
うん、面白い。
だからそれもでもなんか結構あの周りの人の話を聞くとその師匠がいないと
ね、多いよね。
多いんですよ。あ、
そうです。ほとんどの人はそうなんじゃないかな。
あ、それ何が師匠 を持たないってことをもそのもたらしてしまってる。
あの自分の手持ちの物差しで測ろうとするから。
あ、
自分の物差しがあって、
あ、
で自分の人を見る目つながって、でこの人が師匠とするに足るかどうかっていうのを測っていくわけ
だ
から
。なるほど。
それを比較考慮していって、どの先生についたらいいんだろうって考えているとそれは自分の物差しを手放さないわけだから、うん、いや修行っていうのは自分の物差しを手放すためにやるわけなのに、初めからね、俺が全幅の信頼を受ける師匠ってどこにいるんだろう、で自分が全幅の信頼を受けるための条件っていうのは自分の手持ちの物差しなわけだから自分の価値観を手放すために修行するのに、自分の価値観を強化してどうするんだって思うんだけどね、はあ、ほとんどの人はそ
っちぐーっと、
あの自分の価値観に固執することによってついに師匠に出会えない。
うん、
だってそれ捨てなきゃダメなんだよ、
うんうんうん、
でいつも言ってるとメンターってさ偏在してるんだよね、
うん、
もう
あの どこにでもいる、
どこにでもメンターがいて、うん、あの本当に A 地点から B 地点に行くときにね、だ川に、ね、差し掛かったら、あ川がある、先に行けないと思ったら私船がやってきて、うん、兄ちゃん乗るかいって言われて、あお願いしますって言って向こうまで行って、ありましたって言ったら、この人もメンターなんだけどね、うん、この人なしには川の向こうに行けなかったからさ、うん、角を曲がるときに先導してくれた人でさえもメンターであり、人生、ね、生涯続いていく、ね、あの修行の道の先達もメンターであって、メンターというのは全部みんな同じ、ある意味、
うん、
人生至るところにメンターあり、
うんうん、
そう思った方が、ね、本当のメンターとは誰だろうかと、俺には死がいないってさ、
うん、
どこに行ったら真の死に出会えるんだろうと思ってうろうろしてるよりも、この人も死、この人も死、この人も先達と思った方がさ、圧倒的に学ぶこと多いわけでさ、
うん、
それを邪魔してるのは僕はもうむちゃくちゃ、そので僕その話をあの自分の話として先生は偉いの中であの読んだ感想で、僕それこそ深山に一緒にドライブしてる時か何かに、うん、あの僕3兄弟で3つ上の兄貴と4つ下の弟と、常にだから、まあ、こういう4月になると先生が担任が変わったりして、うん、でずっとあの祐介は先生運がいいよなと、うん、弟と兄貴はちょっと変な先生が担任になったりとかで、僕高校デビューの先生にあの建築家になる、まあ、いろんなタイミングで僕メンターっていうか、うん、あの恩師っていうか、うん、先生運がいいっていう風に、うん、で俺本当で大学行ったり石山さんに出会い、もう大体常にで画伯に出会いみたいな、常になんかこううわこういう大人になりたいって人に出会いまくってるっていう、でそれはあの弟とか兄貴からしたら、ゆうすけは先生運がいいよなみたいな、俺こんな先生だったぜみたいな、その話を先生にしたら、うん、今の話甲島君は弟子上手なんだと、だからその視点のね、夏目漱石に感動したらもう死んじゃってるし会えないけど、もう夏目漱石の弟子になることが可能なんだっていう、うんうんうん、あそうかじゃあ小林秀夫も会えないけど、小林秀夫の本を通して俺は弟子入りできるのかっていうようなことをすごくあのスーッときたっていうか、弟子上手は結構生きていく上で大事な、
それは兄貴、俺は兄貴に言われたんだよね、しみじみと達るは本当に弟子上手だなって、
弟子上手っていう風にもう
俺から見てこの人はどうかと思う人がそれさえも達るは先生ってついていくからなってさ、とても俺にはできねえって言って、あなるほどね、兄ちゃんは現、まあ、ついに生涯死というものを持たなかった人なんだけどさ、やっぱりすごく厳密なんだよね、そのこの程度の人にを先生と呼びたくないみたいな、
なるほど、
本当に全幅の満行の信頼を受ける人間じゃないと師とは呼びたくないっていう条件自分でついてるからさ、なかなか先生と出会えないわけだよね、僕割とハードルが低いって言うと俺から先生って言われてる人に残れたと思うけども、
直感的にもうこれっていうふうに思えるっていうか、
直感的にっていうか基本的にもうみんな先生だっていう感じでさ、
あまあ、そういうふうにな、まあ、ある種
マインド
セットした方が自分のポテンシャルは上がるっていう、
あの先生のポテンシャルも上がるわけだよね、先生って言って
さ、そうか
この先生だからね、限定的な技術しか学べないけども、まあ、一応ちょっとね、
査定的な
限定的な関係だけ持って もう取るのも取ったら帰っちゃうと思ってるやつと
嫌な弟子だ
っていうさ、そう嫌な弟子と先生って目をキラキラする弟子だからさ、こっちの方にやっぱりね、わこの弟子は何とか、
パフォーマンス
も上がる、何とかしてあげたいなと思って、先生も思いもかけないことを教えて
しまって頑張っちゃう。
でもだからそれってでもそうですよね、その例えばキリストだってそうだし、いきなり私でかくするけど、キリストだってそうだし、ブッダだってそうだし、やっぱみんな弟子に恵まれてるっていうか、恵まれてるのか分かんないけど、たくさん弟子がその下に直近いて、うん、その人たちがみんな、いやうちの師匠はっていう話をするわけじゃないですか。だから、まあ、その師弟関係ってある種やっぱ関係性ですよね。その実態としてその師匠がないっていうことですよね。
実態的な知識とか技術とかね、メソッドとか教えるわけじゃなくって、はい、師弟関係って一人ずつ、全員の弟子と師弟関係って全部違うわけです。で全部がね、独特のなんていうのかな、
個別性を、
創造性っていうか向上性を持ってるわけで、だからね、論語とか読むとさ、はい、弟子いっぱいだって、でもやっぱり、ね、あの岩塩、ね、岩海っていう人と、はい、それからやっぱ白っていう人がいてね、でも全然違うわけだよね、うん、その岩海が孔子から、岩海と孔子の関係っていうのはどっちかというと、うん、弟子に刺激されて先生の方がワクワクしてるって感じで、白の場合なんかはもうとにかくね、なんていうのかな、本当にこんな人が弟子にいるのかしらっていうのは、本当に人間味豊かな人が出てきて、はい、で白がいるおかげで孔子っていう人がさ、素晴らしい人だって弟子を見てわかるっていう、うん、あこんな人が弟子で、この人がこんなにね孔子を尊敬してるっていうことは、うんうんうん、孔子って結構すごい人なんだろうなって話だけど、弟子が魅力的なので先生も魅力的
に、そうですよ、確かに論語、ね、孔子もそうだし、まあ、さっきのキリストもそうだし、うん、ブッダもそうだし、みんな弟子が、まあ、師曰くで、
まあ、そうソクラテスもね、あ
クイーン書の
全部そうでさ、
全部そうなんで
哲学の
関係、本当ですね、女性我問であってね、師の玉悪で、
そうだ、
あのね、またい伝福音書なわけだよね、はい、全部弟子が伝えるわけであってさ、あの教祖は語らないんだよ、教祖はこうおっしゃったって、でみんな違うことを言うわけ
それがさっき言った超えて、弟子が超えていく、
弟子が超えていくっていうか、あの超えていくっていうか、先生のフィールドよりも全然違うフィールドにどんどんどんどん
広がりが、
その方丈性っていうのがさ、師弟関係の中で出てくるんだよ、
そうか、だから超えていくっていうのも、なんかその単一の物差しの中で
じゃないよ、ね、
師匠が、5あったのを弟子が7になったとかって、そういう超えるではないってことですよね、うん、それ全然違ってて、そのこれも以前内田先生に言われた気がするんですけど、そのとノリを超えるっていうか、うん、そのだから何ていうんですかね、家事尺度の外に出るっていうか、うん、そういう師匠が考えてることの思いもよらなかった方に飛んでっちゃうみたいな、
飛んでっちゃう、思いもよらない方に、それ師匠は、で本人は先生の言うことを聞いてるつもりで、はい、思いもよらないところに
飛んでっちゃ
う、
こっちでしょ、
その先生の言うことを聞いてっていう、こういう条件がある方が飛び方が激しいんだよ、
は
い、
あ
おだって保証があるわけでさ、背中にメンターのさ、おでこにさ、じゃあ行ってらっしゃいって合格って判子してもらって飛ぶわけだからさ、うん、それは飛べるよ、
うんうんうんうん、あ本当ですね、うん、
自分がやってることは全部自己責任でやってね、やったことのまあね、そのメリットは全部俺のもんだと、その代わりやったことも全部、ね、ここまで飛んだっていうのも自分が飛んだんだって言ってるとさ、あんまり飛べないんだよ、
うん、
師匠がね、あのお前は好きにやっていいよって言って、お前のやることは全部俺の教えの通りだからって言われるとキャーって言って飛んでいけるわけだよね、
なるほど、そういうその自己責任的な人って、
ね、押し付けられてね、
でもなんかそういう人も飛ぼうとするから、何宇宙行っちゃったりするんだよよく金稼いで宇宙行くみたいな
距離で、それは 5を7にしたみたいな、俺ここまで行った
つまんねえっていう、だけどやっぱり弟子的な飛び方は、まあ、ある種その人の中の宇宙的なものですよね、その、
うん、その人の中の一番なんていうの、一番可能性のあるところっていうかね、一番豊かなところっていうかさ、一番余裕を持っては変え難いところがやっぱし、弟子は、ね、弟子をしてると余裕を持っては変え難いところっていうのは、あのだって多田先生の門人何千人もいるわけじゃない、はい、でみんな手分けしてやってるわけであって、あの多田先生がね、学者は学者の合気道があるってことはさ、あ俺は学者の合気道をやるっていうのが俺の、僕が先生から託されたミッションだなっていうと、もうそこに集中してればいいわけだからさ、そう、要するに他の誰もやってないことをやるわけですよ、ね、当然のことなんか、あと同じことをやったらさ、弟子他にねいて、これもうやってくれてるから、あそこはやんなくていい、
うん、
でそれは何て言うかな、そう、競争じゃないんだよね、あの弟子たち全員で全部で、あの弟子軍っていうのを作ってて、この集団が弟子っていうものなわけでさ、別に俺はその中のワンドブゼムなわけであって、みんなが誰もやってないことをやって、この弟子集団のこうね、こうテリトリーっていうかな、 広げていくっていうのが僕の仕事なわけでさ、うん、そうするとね、誰もやってないことは何だろうって探して、この辺りは誰もやってないんだって、そこに向かってビューッと突っ込んでいくってことができるわけでさ、うん、ものすごく効率がいい、
うん、もう全ては自分のある意味自分のポテンシャルをいかに上げるか、
もうだってそれは生物だからさ、うん、どうやって自分の生きる知恵と力を高めていくのかっていうことに尽きるわけ
で、生命力を高めるってそういうことだっていうね。
ねえ、だからそれがその、まあ、作る人っていう言葉で僕らが言ってるのもおそらくそうで、うん、だと思うね、自分のポテンシャルを上げていくと思わず作っちゃうし、
結果的に
作っちゃう、
やってあの作る、まあ、クリエイトは目的じゃないんだよね、
はい、
あのそこですよね、
副産物だ、副産物だ、バイプロダクツなんだ、本当に、うんうん、あの目的は自分の生きる知恵と力を高めていく、
うんうん、
物を作るっていうのもそれもだからさっき言ったみたいにフレームなわけで、
ね、うんうん、
あるいはあの場合によっては勝負を競うってことだって、あの
時に
仕掛けとしては、うん、勝ち負けを競ったりすることによってポテンシャルが上がるってこともあるわけなんです、
うんうんうん、
でも目的じゃないんで勝つことってのはさ、うん、勝ったり麻雀やると勝ったり負けたりすると面白いからってやってるわけであって、ね、勝つことを目的にやってもしょうがないんで、
面白いからっていうのがまた大事っていうか、まあ、やっぱり10回もイベントっていうかトークしてると、うん、その作ることに対していろんな話をするけれども、やっぱり作り続けるってことが大事だよねって、でこの作り続けるってもう疲れちゃってもういいやって ならないで、でやっぱその刷新していくためにはあるその、うん、
無限消費点じゃないと
頑張れ、
手近なところに目標があると
達成して、
ね、どっかで自己刷新やめちゃうんだよ、
燃え尽き症候群っていうか、うん、あこれでいいじゃんっていうね、
まあこれぐらい来たからいいかってね、全工程の7割来たからまあこの辺でもう手抜いちゃうかとかさ、だって僕らの場合って全工程の何億分の1し
か
ない
、
何億、ね、1億分の1と1億分の 1.5 ぐらいしかないわけだからさ、そんなところでね勝った負けたなんて言ってもしょうがないわけ
ですよ。そうなんですよね。ただやっぱりなんかみんなその本来は手段でしかなかった何かを作る、うん、でまあいいもの、まあ、作るからにはいいものを作りたいし、でそのいいものを作るとかっていうのが本来はまあ自分のポテンシャルが上がる作り方であったり、うん、テーマであったり形であったりとかっていうのなんだけど、なんかそれがある種評価されてしまったりすると、その評価がいいもののいいになってっちゃうみたいな、
うん、それは違う
んだよね、こっちに縛られちゃうっていう ね、
だいぶ評価はね、うん、そういうところにこだわってはいかんのだ、
あ、
まあ、ついてくるからね、結果的についてくるし、うん、あの、ね、全ての作品ってのはそれについて語られた全部の言葉を含めて作品だ、うん、指定関係っていうのがさね、弟子たちが次々勝手なことを言って教えてもいないことを学んでいくっていう形でこう広がると同じでさ、ある作品をね、提示するといろんな人らがそれについろんなことを言う、
うん、
そのいい悪いっていう評価もそうだし、ね、解釈とかにもあって、うん、でやっぱし基本的に多様な解釈を寄せるものが俺はクリエイトとして、あの、うん、想像の一番いいところっていうのは、ね、その出来の悪いあの物と出来のいい物の違いっていうのはそれについて語る言葉で、ある作品が提示されて、あ、それを見て何かインスパイアされて俺はこんなもの作ってみたいとかね、そこからずっと派生していくものがどれぐらい豊かかっていうことで、あの想像したものっていうのはやっぱりさ、あの それが想像っていうことの開放性とか包容性とか多産性ってことだと思うんだよね。で、あの出来の悪い物っていうのはさ、そこから派生しないってことなんだね、
あ
そこから次のものが生まれてこない
うん、止まっちゃうというか、
まあ、止まっちゃうっていうね、
まあ、炎上とかはするんだけどでもすぐそっち行っちゃう、マーケットとかって考えると、なんかそのすんごいざっくり言うと内田先生がおっしゃってるような、なんかまあ反応があった方がいいんだみたいな話で、なんかそのインプレゾンビじゃないけどインプレッション数稼ぐとかで、それが金になるとかだと、すぐなんかその反応がありゃいいみたいな、
反応じゃなくてコール&レスポンスじゃないんだよね、
うん、
あのコミュニケーションってのはさ、ね、はい、コーランドスポーツじゃないんだよね本当に、
うん、
行ってその次あらぬ方向に行って、
うん、あ、そうかそうか、
その言葉がなんつうのかな、本当刺激になって何かが生まれてくるわけで、返事するわけじゃないわけで、
あ、
評価っていうのが作品に対してこう、ね、数値的な評価が加わってくるとか、マーケットにおける評価とかっていうふうに戻ってくるじゃなくて、戻ってくるならってさ出ていっちゃうんだよ、どんどん、あるものをクリエイトすると それに刺激されていろんなものが生まれてくるっていうのがクリエイトであって、それに対してマーケットではこういう評価が下りましたみたいなことはどうだっていいんだよ、うん、こんなことっていうのは、まあ一つのリアクションではあるけどもね、リアクションを求めてるんじゃなくてさ、チェーンリアクションを求めてるんだよ、どっちかっていうと連鎖反応が欲しいわけ、
連鎖の
行って帰ってるんじゃなくてどんどんどんどんこれから連鎖してほしいわけよ、
うんうん、
で連鎖の豊かさっていうところで、ね、そこにあのクリエーションの価値はあると思うんだよね、
うんうん、あのつながるようで多分つながらないかもしれないですけどあのさっきの話平川さんが、うん、あの丸は小説でなければならなかったと、で先生もあの小説を書くみたいな話は分かんないですけど、編集者から内田先生小説書いてみませんかみたいなことを言われたことはあるんですか。
ない、知ってもない。
で確かその書きたいとも思わないみたいなことを
言う、詩も書いたことないし、
うん、
小説も書いたことないし、書きたいと思ったこともない。
あの青山さんがこれあの自伝的エッセイでいいんじゃないのっていうところで、あの10項ぐらいあのやり取りした中でもう小説としてなんて言うんでしょう、つじつまを合わせたり繰り返しをなくしたりっていうのをエッセイだったら別に同じ話がちょっとエピソード変わって出てきてもいいみたいなことで、でも小説にこだわったってことをあの終始平川さん言ってたんですよ。で僕それをまああの読み終わってないんであれですけれども、平川さんがどうして小説にこだわったのか、で小説でなければならなかったって言い方をしたんですよね。でそれはあの内田先生が小説を書きたいと思わないっていうこととどうつながるかと思うと、今のクリエーションっていう部分で言うとやっぱ小説は作品としてクリエーションする書き手の何か、まあ、魂というか、でそれを、平川さんは確かこれ俺がエッセイとして書いちゃったらなんか自慢話になっちゃうんだよねみたいな、でそれをあの客観的なフィクションなんだけど事実に基づいたストーリーとして小説に仕立てる必要があったみたいな、で内田先生が小説を、まあ、書こうと思わないっていうのはあのレヴィナスのことであってもゴンド論であっても、まあ内田先生のあらゆる本はあの内田先生の声がもう聞こえてるので、まあ、小説のようにも読めるっていうと変ですけれども、わざわざそのフィクショナルな物語に変える必要なく内田達っていう声は聞こえてストーリーとして読める。で平川さんは今回、まあ、平川さんの本もずっと読んでいく中で、まあ俺に似た人は僕はもう完全に小説だと思ったんですけれども、うん、やっぱ丸はやっぱ俺に似た人よりも小説っぽいっていうか小説で、その部分がどうして必要だったのかはちょっと僕もまだわからないんですけど、やっぱ平川さんにとってその自慢話を書くわけにはいかないというか、やっぱリーチとかは連鎖が起きるのはその小説っていうパッケージの世界をちゃんと提示することに意味があったっていうことなんですかね。その先生が普段やられてることとその平川さんの声を作品に込めるのにエッセイだとちょっとこうリーチが弱いというか連鎖が起きないのかもしれないと思ったのか、うん、その小説であることにこだわってたっていうことと、ね、
書いてあることの8割ぐらいっていうのはこれまでもエッセイとかに書いてきてるし、うん、実際に事実なわけで、だから2割ぐらいフィクションがあるわけだけども、だから多分平川の方はね、このどこが嘘でしょうっていう
そこのこう
クイズですね、はい、
作家性、
事実もあるし嘘もあるよと、ね、どこが嘘なんでしょうか、なんか本当らしいところが結構嘘で、嘘っぽいところが本当っていうね、はい、多分そういうような作りになってると思います。それやっぱ平川もやっぱそのある種の妄想みたいなものがあってさ、でまあその妄想が実現したこともあるし、実現しなかった、妄想しただけで実現しなかったこともあるし、でもせっかくだから自分が妄想したことは全部現実だったってことにしちゃえっていう感じでさ、書いてるんじゃない。だからその虚実皮膜っていうかね、本当の嘘みたいな本当の話と本当みたいな嘘の話が交互になってる多分そうだと思うよね。本当みたいな嘘の話っていうのは多分中に結構仕込まれてると思うんだ。
うん、ああで先生はだから逆に言ったらその本当みたいな嘘の話も、嘘の話フィクションを作ることにか書くことに関心がないということなんですか。
いや結局ね物語書いてると思うんだよね。レヴィナスについて書いてる場合でも、あ結局ずっと物語を書いてるし、今度権藤生協について書いた時もさ、やっぱ権藤生協って人を僕勝手に造形してこの人を動かしてるわけで、そうするとね、あの氷伝権藤生協みたいな感じのさやっぱフィクションなんだよね一つの。だからあのレヴィナス神ユについて書く場合なんかだってやっぱ アルベル・カミユっていう人についての小説アルベル・カミユなんで今度のもんなんかだってさ、だそうね勝手にあの相手のなんつうの本当平然と平気でさカミユのこういう神はこう考えてるいいのかなんて分かんない勝手に振り込んでいいのかっていいんだよ小説だからっていうさ。
そうか平川さんの文章ってか丸読んでるとお前そこにおったんかっていやおったんやっていうのがまあ小説としてのその書くね、
本当にそうなんだよね。そうかだから割と自由にだから権藤生協はこの時こう考えていたに違いないとかそうはずであるとか
ピチャーっ
とこうレシピからだったら絶対内面に踏み込むことできないわけであるんです、うん、おそらく動機としてはこういうことがあったかもしれないぐらいのところなんですよ。俺割と平気でと考えていたのであるんです
なるほど。
だからこうなったあの、ね、
そこが小説的
結局なんていうのかな、うん、哲学者を論じる場合でもその人が実際にこう表情があって肉声があって身体があってですねこうリアルに立ち上がってこないとその人の、ね、哲学者であっても歴史家であっても人類学者であってもさその人の理説を紹介するっていうことはさこう立ち上げなきゃいけないみたいな人間としてさそれはやっぱすごく小説的なことをやってるのかもしれない。そこの部分でフィクションを語りたいっていう欲求が全部満たされてる
さ。うん、改めてなんか
改めてフィクションを書く必要がない
というふうに思う。
でも本当になんか僕もその東吉野村に移住して図書館開いてみたいなことをまあ、自己紹介みたいな感じで毎回書くんですけど、うん、結構、まあ、書く媒体によってもそうだし
書き方が
書き方とかもうそもそもストーリーが違うでもそれが現実だから
そうなんだよね、
はい、あそうかアコヤンベースから語る時とい
やそうだし、まあ、自分から語る時でも、うん、
語り口が
だってそんな一つの単一の理由によって世界ってできてないからっていう、
うん、本当にそうだよ。いろんな複合的な理由である行動を取るわけだからさ、はい、ねそのどれを選ぶかによって話が変わってくるからね、
はい、いやそうなんですよ。だからといってこういう理由もあってこういう理由もあってこういう理由もあってじゃあ話として進まないし、うん、伝わんないんでその中で1個を選んで書くんですけど、
ね、物語にしちゃうっていうね、
はい、だから僕もあんまり小説を自分で書きたいっていうのはなくて、うん、というのもだってなんか自分が小説的に
日々嘘を語ってるから
そうなのよ
物語を語ってるさストーリーテラーだからね、
はい、
ストーリーテラーで毎日やってるとさ別にね改めてストーリー書くっていう、
そうなんですよ、
ね、感じないもんね。
なるほどね
本当にそれは思いますよね。だけど
多分作り続けてるから
そうかもしれないです作っちゃってるっていうでも多分それが完全に嘘にならず
もちろんね
っていうのはまあ、昨日の夜もちょっと内田先生とも話したんですけどやっぱり論文学術論文っていうすごく禁欲的な、うんまあ、ある種修行というか、抑えつけられてね、うん、そう抑えつけられてるそれを一旦通ってるんで、うん、だからそのある種嘘にならないんだが、うん、そのなんていうんですかねなんか複数ある世界そのフィクショナルな世界の中で自分はこう見えてるみたいなのを、うん、嘘にならない形で、うん示すみたいなやり方が僕も多分身についているので、うんうんねうん、っていうことなのかなとは思うんですけど、うん、もしかしたら内田先生もそういうい
や全くそうだと思います本当に、うん、学術的な記憶性って、ねはい、抑制ってあってさあれって結構刺激的なんだよね。
うん
その抑制があるおかげで目覚めるものってあるわけでさ
それが外れた時の解放感ももちろん外れた時っていう
か、あれをだから一回通り抜けてるのでやれやれはー楽になったっていうのがあってさあれがなければこの楽になったって感じもないからさ。で今紙論書いてる時にさもうこれ学術論だったら絶対許されないなってことを書き続けてるわけだよねでもそれね学術論文を書かなきゃいけなかったっていう慈悲があるからそこから解放された喜びっていうのがさでまた改めて見ると学術論文的に書くっていうのもなかなかいいなっていうのがあってそういうふうに書くところもあるわけ、カチンと書くところもあるし、うんうんうん、グダグダのところもあるしっていうね、そういう いろんなあの語り口ポリポリ、ポリポリックにかけるっていうさ、あ、それはやっぱりね、一回訓練を通ってるからっていうのはあると思うね。
やっぱりそのね、あの、なんていうんです、僕も合気道を通じてものすごくよく分かったけど、何もその型を学んでなくって、なんか自分の力を、力っていうかな、わーってなんかポテンシャルを発揮するとかって言われても分かんないんですよね。
そうだね。
だけど型を学ぶとグーってなってると、うん、あ、ポテンシャルというか、そのパーって
引き出す、
そうそう、だからやっぱり型の重要性っていうか、
そうそうそう、あるある、
ある種反復っていうか、ね、
グッと固められて、こういう動きをしなさいねっていうふうに言われるからこそ、それに対してなんか、いや、そうじゃない方が動きやすいなであったりとか、なんかまあいろいろ思うところがあるっていう、
型ってある種全部なんていうの、ミステリーっていうかさ、謎なんだよね、これをやりなさいと、うん、できないわけでもちろん、はい、なんでこんなことしなきゃいけないの、何が悲しくてこんな体の動きをしなきゃいけないんだろうっていうさ、もう日常生活ではまあ絶対ないような身体運用を要求するわけでしょ、はい、でまあその練度によって説明が違うわけです。あ、分かった、この方はこれこれこういう身体能力を開発するためにやるんだと思って、分かったぞってしばらくして、あれ違ったってさ、そうじゃないんだって言って、謎だから、で正解のない謎なんだよ、型って。
うん、
だから練度が上がってくるたんびに解釈が変わってきて、だんだんだんだん1ミリずつさ、正解に近づくんだけども、うん、正解はないんだよ。正解は連続的に自己刷新していきなさいねっていう時の、そういうこうフィールドを提供してるわけで、
うん、
場を提供してるわけでやってさ、型ってのは別に本当に永遠に正解にたどり着けない謎なんだよ、
うん、
でもその謎を解こうとやっていくうちに、謎を解くんじゃなくて、やってるうちに全然違う能力が身についていくっていうね。
あ、
よくできてるんだよ。
で、型破りってね、型がないとそもそも破りようがないっていうのが、だからこのパーってなるのが、だからやっぱちゃんと筋トレとかね、その先生があの、お能の時ですかね、なんかその自分であの楽しむには、うん、その10年間かけてその古文を読んだり、その、うん、ね、その蓄積がないとその楽しむ振れ幅も、うん、だからやっぱりいきなり楽しめると思うなよ、うん、っていうかね、日々の型というか、うんうん、その、あの筋トレは大事だなっていう、結構当たり前のことになっちゃうんだけど、
筋トレじゃないんだけどもさ、まあね、その歩く、ただ歩くだけ、
うん、
おのおの歩き方って中世日本人の歩き方だからさ、うん、現代人と全然違うわけで、中世日本人の体に落とし込んでいくっていう、うん、非常に苦しい作業があるわけでさでもこの苦しい作業をやっていくと、なんつうのかな、まあ、外国語の習得と同じで、
うん、
ね、ゼロから外国語を習得するのすごい大変だけども、うん、習得するとバイリンガルになるっていうのと同じでさ、うん、中世日本人の体にパッとモード変更すると、感じ方も見え方もガラッと変わってくるんですよね。高島君が
ブライアン人格
になったと同じでさ、
本当
あの、ね、能の時にパッと足袋履いて着物着てパッと動くと別の世界が見えてくる
ん
です
よ。
これってすごくね、なんつうのかな、本当に豊かなことだって
。いきなりはそうならない
ってことですよね。肩を通して
るのに、じわじわと
外国語の学習と同じで、そこそこ時間がかかるってことだよね。
そうですよね。
だそれをちゃんと言っていかないとっていう、
ね、そうなんだよね。だからやっぱり
楽してあれする、
そう、それをね、なんかそのキャラチェンジとかそんなような感じでパッと
それはレッドピルブルーピルとかそんな簡単なもんじゃないんだよ。
なんかね、
一応10年は修行してもらわない
と。そうそうそう、ピーター・ティール
だから、ね、ピーター・ティールはね、
その辺ですよね。
話したんだよ、なんでゼロトゥワンがダメなのかって話をさ。
そうそうそう、
ダメな、
確かにそう考えると、あのゼロトゥーワン、ピーター・ティーのゼロトゥーワンには時間が流れてないっていう。
そうなんだよね、
まあ、そう
ですよね。
で、あの自己変容もないんだよね、
はい、
ずっと同じ人
なんで、断定して、うん、
全く同じ人が
成功したら失
敗したりするって、うん、
自己変容全然してない、
ね、う
ん、とにかくそのね、レッドピルとブルーピルでね、レッドピル飲んだら世界が
世界がガラッと変わる。
甘い錠剤1個飲んだぐらいで変わるわけねえだろうっていうさ、ね、修行しろ修行っていう、あのその修行っていうモメントがかけらもないんだよね。
確かにそうね、自己変容してないね。もう俺は成功して、ほら見ろ、こうだこうだこうだって言ってることを半分正しいけど、ちょっと待てよっていう。
だいたいゼロトゥーワンでしょ、
う
ん、0.5 がないんだから、0.35 とかさ、あるじゃないよね。
デジタルすぎる、
0.35 アナログな連続性っていうのを全否定してるっていうさ。
そうですよ、
あって競争じゃなくて独占だったんですよ、
ね、
独占って要するにね、もうあデジタルに0か1かだから、本当にさ、0か1かっていう、ね、世界観ってさ、いくらなんでも貧しすぎるよ。
つながってくるね。
ね、うん、だからまあちょっとまとめるとっちゃ、
ね、
あれですけど、
いい感じです
ね、まあ、作る人になるためには、はい、やっぱり一見意味のわからない、うん、その型みたいなものとか、 だ自分の尺度を手放しても、手放して
手放さなきゃダメ、
手放さなきゃいけない。でそれをだ僕もあの最近ラジオばっかりそのいろいろ、まあ、仕事としてもやったりしてるけど、やっぱりオムラジっていうこの全く意味のない、10年以上続けているっていうのはやっぱり一つの型になる。
全くそうだ。
それはそうだろう。
あ、それはあの僕があの関西流の能を10年修行して、ようやく娘が帰ってきて、あ、能とは何かが分かってきて、同じでさ、10年ラジオやってラジオとは何かが分かってきたて、
ね。それは大違いですよ。ちょっと俺ラジオや春ちゃんとやってみるわ。じゃあ全然たどり着かないからさ、
これ10年。決め事の蓄積を積んだ人はね、日本にもあんまりいないよ。特に、ね、はい、1円にもならないことを言うね、君は日本でたった一人だよ。
1円にもならないし、そのホームページ作ってるんで、あの
むしろゼロ、あのあマイナス
足出してるでも足出してまでやっぱりやりたい、
そういうもんだよ、
ですか、ね、
すごいよね。
そういうもんだ。クリエイトっていうのはさ、クリエイトって未然に切ってやるもんだからね。
あ、いいですね。ちょっと、うん、作る人になるためにツアーをまた
のネクストフェーズが新体。
ああ、そうでございますか。
まあ
そう、はい、この、ね、今日昨日聞いたあの新平くんのねラジオセラピストっていう本当に面白いアイデア。
新しいよ。10年
本当はそれでもう一本ぐらい昨日のも録音しておけばよかった。そのあのまあ対話的ラジオっていうのは僕は何でやってるかっていうことと、じゃあ先生が親切な拡張性って言ってる、目指してるところは一緒だっていう。
でもそれってさ、だからあの平川さんと内田先生の関係を釈先生が見つけたように、今あの10年やってみてセラピストっていうか見えた、また
ね、
だからそこがミソっていうか、やっぱりなんか目的ってをこうだっつってたどり着くとは違って、うん、違う、こうやってたらあれこれも手に入っちゃったみたいな、
こっち行ったらこんなことが実現しちゃったっ、
それがなんかミ
ソだ。ただ僕はだから内田先生の後を追いかけてるだけっていう。
そうそうそうそう。
で多分内田先生が今
こういうことだな、
これだったら多分オムラジやってんだろうな。
当時ブログだったけど、
そうブログだったけど今だったらオムラジだろうっていう、
やっぱあのバーバルっていうか声で、
そうそう、
まあ、そうだね、
絶対そうだと思う。
ずっとでひたすらただね、はい、誰も読まないようなもの、はい、10年もう20 25年ぐらい発信し続けてるわけだから、ね、
それがためりになったっていう
か、20世紀の終わりからだから、ね、1997年ぐらいからホームページ作って
石田達郎研究
発信し続けてるわけだからさ、
ね、ブログっていうのはね、う
ん、それね発信したら、あの発信してる中のものを拾い上げてエディットして本にしませんかっていうんで、ためらいの倫理学っていうのができて、そこからまあね行ってしまうと作家デビューしたわけだからさ。
いや本当そうですよ。だから僕あの同時代とか98年大学の時にあの中田秀俊っていうが、
はいはいはい、
あのホームページを作って、うん、ヒデの声が聞けるんだっていう、まあ、ツイッターも何もない時代ですからね。で自分のテレビでしかサッカーの試合しか見れなかった中田秀の言葉がそこに聞けるっていうのはすごい斬新で、こうやってまあ有名人とつながれるみたいな。でそれがある日金取るとか言い出して、うわっ、で内田先生もなんかあのブログを僕は読み始めた時に、あのむしろそのことについて今いろんな人がサロンとかを作って抱え込もうとしてるけど、俺は絶対に無料提供でそのプラットフォームを作ることであって、それをこう、こうしたらあのインターネットの
しょうがないじゃない
っていうのを、でそれを自で言って一切サロンとかお金稼ぎしないし、そのヒデとのギャップがね、うん、うわヒデで自分探しとか言っちゃって、村上龍となんかつるんで言っちゃったんですけどね、うん、
確かに。
でもなんかその時代からやっぱ蓄積してることのやっぱりあのたどり着ける場所が、
うん、ね、面白い。今だってさ、あの僕の本のコンテンツってさ全部タラで読めるんだよ。
そう
だってブログ上にやつを集めて、今度の今ね沈む祖国を救うにあたって、はいはい、あれ去年書いたあのもので全部ブログに上がってるんだよね。だからブログ読めば本買わなくて済むんだけども、うん、でも不思議なもんでね、
別
に、うん、そんなのって普通ありえないってみんな思うわけだよね。すでにネット上でタラで読めるものに誰が金を出すんだって、
うんうん、
これが不思議なものでね、エディットっていうのの力がやっぱあってさ、
うん、
その中から拾い上げてきて一冊の本に編み上げると別のものになるっていう、う
ん、読む順番とか、
うん、確かに
順番が、それ池田佳代子さんがすごい褒めてて、
うん、
このエディター優秀だっつって
さ、うん、それは分かりますね、うん、いやー、まあ、そんなことで話してる、
はい、
す
みませんね、
1時間半になるの
でキリがないので、はい、いやまたぜひね、
よかったですね、
まあ、我々のまた報告っつうんで、
そうですね、
じゃあ先生のところに、
はい、
来て
楽しみにしておりますよ。
狙い通りあのお墨付きいただけると思ってましたけど、いやダメだって言うわけないじゃないですか。ダメだよ、同期来ちゃダメだって言われ
て、やべえ、怒られた。そんなこと言っていいんですか。そう配信します
そう、配信しとけば絶対 OK してくれる。
悪い、もう悪いでした
。ラジオの使い方が
悪いでしたからね。
無作に呼んで、
はい、いやいや
お菓子まで
いただいて、またあの遊びに来てください。
ありがとうございました。さよなら。